監督のシャングアジガンゴアオちゃん監督、そして、ヒロインを演じられました女優のリーモンさんです。今日は岩井俊二監督が駆けつけてくださってるということで、もしご都合よろしければステージに。ありがとうございます。もうすごいサプライズがダブルで嬉しいですね。じゃあ一緒に監督もご一緒していただけますか。ありがとうございます。さあ、それでは一言ずつご挨拶いただきましょうか。じゃあシャン監督からお願いします。
那个第一次来日本东京，然后呢也是第一次拍电影，然后也是第一次参加这个东京电影节，非常感谢你们的观看。那么我叫向国强，我是这个片子的导演，谢谢大家。
初めて東京に来ました。そして、初めて撮った映画で東京国際映画祭に来ることができました。私はこの映画を撮った監督のシアン・ゴーちゃんです。よろしくお願いします。
リモンさん、一言お願いします。
大家好，我是李梦。这已经不是我第一次来东京电影节了，但是这是我第一次有电影入围东京电影节的竞赛单元，所以谢谢大家来看电影，希望大家喜欢这个电影。我是这个电影的女主角。
私は東京国際に来たのは実は初めてではないんですが、初めてこの参加作品に、出た女優として来ることができました。とても嬉しく思っています。私はヒロインを演じましたリーモンです。
そして岩井さん、皆さんにまずどのようなご縁があって今日駆けつけてくださったのかご紹介いただけますか。
リーモンさんが、
はい、
お友達でよく上海行くときにお世話になったりしてる。逆に東京に来たときにお世話してあげたりとかって、まあ、割と交流があるもん
です。ああ、そうですか。じゃあ今日は上映会も見に来てくださって。
そうです、はい、
ありがとうございます。
主要是因为岩井导演是前辈，然后我们来东京了，就非常希望他能来看这部电影，然后给我们一些指导，这样子。谢谢。
岩井監督にぜひこの映画を見て、ご指導いただきたいと思いまして声をかけさせていただきました。
今日はよろしくお願いいたします。このお三方にお話進めていきます、まず監督一緒に日本の観客の皆さんとご覧になっていかがでしたか。
就是我其实晚了大概十分钟进来，然后我就站在门口一直在那站着，然后呢，看见大家经常会有些笑声出来，这是非常欣慰。
実は始まってから10分ぐらい遅れて入ったんですけれども、はい、皆さん笑ったりとか反応してくれてとても慰められました。
慰められました。みんな笑ってましたね。岩井さん、ご覧になっていかがでしたか。
あ、そうですね、すごい面白い映画で、最初の爆発からね、すごいなんかこうリアルな話なのか逆にこう、ファンタジーなのかね、はい、最初戸惑いましたけど、あれはでも中国のどの辺の工場地帯だったのかなってちょっと教えてほしいんですけど。
这个电影在拍摄在山东省的青岛，但是呢，这个工厂的样子呢，在中国所有的城市都有这样一个做工厂。
映画を撮ったのは山東省の青島で撮ったんですけども、国営工場の様子っていうのはもう中国のどこの都市にもあるようなそういう感じです。
李某さんはこの作品どうして出ようと思われたんです
か。因为当时我拿到剧本的时候其实是这个电影的初稿，当时就觉得这个电影的文字非常的魔幻，所以我就觉得这个剧本很好，虽然只是初稿，但是已经觉得，它是一个比较有意思的类型。然后我就同意说一定要见这个导演，然后那个介绍我的制片人就带我去见了导演，然后导演就是看完我就觉得还不错，也认可我，所以就演了这部电影。然后后来，在网上有看这个电影的小说，因为它改编自中国的一个作家叫做陆内，然后电影他的书名叫《少年巴比伦》，然后看完小说以后就觉得这一定会是一个很好的电影，然后现在呈现的也非常的忠于原著。
最初に本当に第一稿の段階の脚本を読みまして、大変にその文章が面白いという、でしかも本当にファンタジックな部分があって、これは面白い映画になるんじゃないかなと思いまして、ぜひ監督に会いたいというふうに言いました。そしてプロデューサーに紹介されて監督に会ったんですけど、監督さんがとっても私のことを買ってくださっていたのも あって、それからその後ネット上でこの映画の原作を読んだんですね。これはドゥ・ネイという人が書いた、同名の、小説なんですけれども、これも大変面白かったので、こうして映画の形になったのを見てとっても嬉しいです。
这也是路内的第一本小说，是他的处女作，也是导演的处女作。
でしかもですね、その小説はそのルーネイという作家の処女作で、でこの映画も監督の処女作であるわけです。
監督はヒロインにリモさんを起用したいと思ったのはどうしてですか？
其实呢，这个小说呢，它在网上流传了很久，然后。就很多人喜欢他，有很多的粉丝。那当我跟那个路内先生说我要拍这个电影的时候呢，那路内呢，他最气的就是说，这个书里所写到的这个白兰这个角色由谁来演？
嗯，
那其实我呢，在就是首先呢，这个白兰这个角色在书里是22岁的一个女孩，那我就非常严格的按照这个年纪去找跟她接近的女孩。那这样的话呢，中国已经没有几个女演员可以找了。然后这时候呢，又是因为我觉得我之前看过李梦演的《天注定》，然后我觉得她的在对于角色的塑造能力和把握能力上非常有她自己就这个非常独特的地方，所以说我觉得她的很应该适合这个角色。然后呢，她的我觉得她的就是她的长相，她是非常独特的。那么我觉得她就是应该是这个没有办法再去找其他人了。
実はですね、この原作がかなり長いことネットで本当に広まって人気がものすごくあって、すごくファンがいたんですね、この小説ね。でだからこの映画を映画化するときに、原作者と私が一番頭を悩ましたのは、このバイランというヒロインを誰に演じてもらうかっていうことだったんですね。で小説では22歳という、でなるべくこの年齢に沿った年齢に近い女優さんを探したいということで、まあそれで役に合ってるっていう、そういう女優さんを探したところ、なかなかいないんですね、この年齢の女優で。私がたまたま罪の手触りという映画、ジャジャンですね、はい、の映画の中でリー・モーさんが出ていて、で彼女が本当にその役のこの表現力っていうんですかね、それがとても独特なものがあると、それからすごく見た目もとっても個性的だと思ったので、この、バイラン役にぴったりなんじゃないか、で彼女だと思ったらもうちょっと他は考えられなくなりました。
あ、なるほど。岩井さん、ご指導お願いしますとリーモンさんからも言われてましたが、ご覧になってリーモンさんいかがでしたですか？
そうですね、もう本当に女優さんとしてはね、非常にこう独創的な雰囲気を持っていて、まあ、僕もいつかお仕事したいなとは思っている女優さんなんで、やっぱスクリーンの中にいると本当に素晴らしいなと思いました、改めて。
我也很想跟人情导演合作。
私もぜひ岩井監督の作品に出させていただきたいです。
バイランはとっても知的で、言葉数がそんなに多くないんですが、難しかったところとか役作りで苦労した部分。可能就是他的那种比较冷的感觉吧。因为其实我在生活中是一个挺大大咧咧的女孩，所以。有时候会跳戏，所以有时候导演会在现场要求表演。对，因为我们有时候一场戏，就那场雨戏，就里面那个陆小璐的师傅受伤的那场戏，我们就拍了一个星期，就淋雨淋了一个星期这样子。但是你要知道，我们不是同一天拍摄的，是分开的，所以要接情绪要接。所以在里面男的还有很多，像我跟陆小璐的感情，因为其实陆小璐是一个比我小的男孩，小大概3-4岁这样子，就是姐弟恋。我又不能对他表现得太过于有爱情的感觉，但我又不是不爱他，只是我在里面要克制自己的情感这样。然后因为我比他成熟嘛，我又知道自己要什么。他是一个工厂的工人，他很迷茫的，在他那里面，所以呢，就是在对他的这份感情的把控上会比较难。然后就是包括就是我们当时拍的那场地震里面的那场床戏，也是就是因为拍那种戏就是很多人会围着，然后又要表现地震的感觉，又要表现床震的感觉，就是这样。对。
私はやっぱり、この映画の中で彼女のちょっと冷たいクールな感じっていうんですか、あれを出すのが難しくて、実は普段の私が割とキャピキャピしているので、それが難しかったっていうこととそれからシーンとして難しかったのは、雨の中でルーシャオル主人公 の師匠、はい、工場の師匠が怪我をする、雨のシーンがあったんですが、あれ結構大変で1週間ぐらいかかったんですね。ただ1週間してもずっと続けて撮ってるんじゃなくて、割と分けて1週間トータルで1週間っていう、だから気分がやっぱり続かないっていうか、同じ感情気持ちになるのがとても難しかったです。それから相手が自分より 3,4 歳若い男の子 でだから彼にそんなにすごく積極的に愛情を示すわけじゃないんだけど、でも嫌いなわけではないっていう、その情感を抑えるところ、はい、それからやっぱりバイランはとても成熟した女だから、自分の将来自分が何をしたいかってことがもう分かっていて、それに対して彼はまだただ の若い工場労働者で、だから彼とはなかなかこう一緒になれないっていう、そのあたりの気持ち、それを出すのが難しかったです。あとはベッドシーンで地震、ベッドでセックスしてんだけど地震が起こるっていうところ、あそこが難しかったです。
其实也挺想听听导演怎么理解我跟陆小璐的感情呢。
ちょっと監督に私と彼相手役の彼との恋愛っていうのはどんな風に監督が実は理解してたのか、ちょっと私は本当はその辺聞きたかったんですけど。
那其实我呢，作为今天呢，我其实有基本将近完整的看了这样一个，就是这样，我的这个电影，其实我已经看了大概不仅像几十次或者上百次，已经有了这么一个次数。那其实我今天呢，对这个电影有了一个新的一个定义，那么。这个定义呢，就是我原来可能没有总结出来的，那就是说陆小璐她生活在这么一个她自己不想成长的地方，那么她对她自己的成长的环境是极端鄙视的，那么她一直想离开，在她离开还没有离开，没有获得这个能力去离开的时候呢，她爱上了一个她跟她可能永远不会存在交集的女孩，那么她在这段时光里，那么她所追求的就是说他追求这个女孩就像追求他那种不可实现的理想一样。最终的话，我觉得在最终的那个分别的那场戏，就是在火车站上来讲呢，就是在一个非常荒芜的环境下，这个男孩去追一个他一生可能再也碰不到的一个女孩。那么我觉得这就是他们这两个感情之间的，我在今天看的时候的自己对自己的一个体会。
私は実はこの脚本は本当にそれこそ100回近く読んだわけですけど、今回もう一回こうやって皆さんと一緒に映画を見て初めて、ああそういうことだったのかという分かったことが一つあるんですね。それは男の子はですね、ずっと成長したくない、成長したくないと、でも成長せざるを得ない環境、まあ、工場だと思うんですけれども、そこに行って、そして彼はずっと自分が、まあ、実現できないような夢を追い求めていたわけですが、それは成長したくないってことだと思うんですけど、それとこのバイランという女性が実は彼にとって の絶対手に入れられない女性ということで、そこが実は一致しているんじゃないかと、その分裂している彼 の気持ちとか、一生かかっても追いつけない、触れない、そういう存在、それは記者のシーン、記者を追いかける、
はい、
であそこに私は出たなというふうに、そういうふうに思ってます。
なるほど。皆さんもね、たくさん笑ってくださってて、私も大好きなシーンがお風呂我慢対決なんですけれども、あれは本当に女の人が見ると何をやってるんだと思ってたと思うんですが、あれは男の子としては気持ちが分かる心情ですか、あれは。
ね、本当に特にああいうバカなことをね、女の子がいるとやらかしちゃいますね、男子っていうのは。
岩井さんだったらあれ勝てる自信ありますかね、若かったら。
ないんですよ、温泉行ってもね30秒ぐらいで出ちゃう。
全然ダメです。
熱湯がダメなんですよ。
全然ダメです、対決は。
もう勝ち目ないです
よ。さあ、皆さんからも質問、お一人かお二人受け付けられたらと思うんですが、
監督にお伺いしたいのが、今ちょっとお話出たんですけれども、最後の列車の見送りのシーンで、まあ、結局ヒロインの見送りに間に合わなかったっていうところがあるんですけれども、あそこのシーンの象徴として、こう人にはこう目に見えないレールっていうのがそれぞれ敷かれていて、その上を、まあ、歩くか外れるかっていうことの表れなのかなと思ったんですが、 あそこに監督が込めた思いというのはどのようなものだったのか、もう少しもし細かくお伺いできたらと思ったんですけども。
非常谢谢您的提问。然后针对您的问题，我觉得呢是这样，就是这场戏它我觉得他们俩一定是见不到的，因为我觉得就是说呢，在一段感情你将要结束的时候呢，所有的挽留或者说一而再再而三的挽留其实都是没有意义，因为这段感情最终要结束，那么所有的这样的分别，那么可以说我们可以把它做得更伤感一点，那么他们在最后一次分别没有见到，这样的话为以后的人生，在他很多年以后，那么他还会就是说会耿耿于怀这件事情，那么会成为他心里的一个非常重的一个伤疤。那么这也是就是说我对陆小璐呢，陆小璐在人生当中最刻骨铭心的这么一段感情，那么他是一定要有这么一个分手。
やっぱり最後のシーンは彼ら二人がやっぱり会えないというところ、つまりもう決定的な決別別れなんですね。で、もうこれは終わるというそういう声はですね、どんなに引き止めても無駄であるという、そういうことだと思うので、だから別れのシーンはよりこの、傷つくそういうシーンにしたかった。だからこれは彼の人生においても本当に傷となって永遠に忘れられない別れになったのがシーンだと思うんですね。
なんかこのやっぱ工場の描写がすごく面白かったんですけども、90年代のこのすごい全員怠けることしか考えてないような今とは全く違う中国の状況だと思うんですけども、この時代を、まあ、結構その批判的な感じもあるんですけども、まあ、ちょっとなんか独特なそれだけでもないようななんか懐かしいような感じも込めて描かれたと思うんですけども、まあ、この当時 の, 中国の状況っていうのは監督の方で、まあ、どういうふうな社会だったのかとかというふうな、捉え方でいるのかちょっとお聞かせ願いたいと思うんですが、
サンキュー。我特别喜欢你这个问题就是其实呢我这个打动我的这个小说，然后我觉得我最喜欢它的地方，也就是说我觉得它最珍贵的地方其实是就是他的工厂的背景，就是这个 big factory。 就是其实呢我们在中国，因为可能跟日本的情况我们肯定完全是不一样的，我们是一个就是在政治体制来讲我们是一个社会主义国家，然后呢我们是集体主义，那么所有的人从在八九十年代以后呢这个时间段每个人的出身是被决定的，就是说你的父母是什么样的人，那你可能这辈子就是什么样的人。这个出生的这个根据，那么在中国是太过于普遍了。那么陆小璐呢，他就这么一个人，因为他父母就是一个普通的工人，他父母都是工人，那么他决定他这一辈子可能就是在工厂要待一辈子。那么所有的这种情况下呢，就是导致呢中国的很多的这个工人，他们在工作期间他们是没有激情的，他们所有的一生他只不过是在工厂混日子，那么这也是我所交代的这个工厂的这一个大的背景。那么陆小璐呢，他其实是一个不想混日子的青年，但是呢他发现他周边所有的人都在混日子，那么他只有去混日子，最后觉得自己唯一可做的事情就是去谈一场他自己认为应值得的恋爱。那么这个，但是陆内写的这个情况呢，也是那么这个电影另外一层的最背层的一个深意呢，其实是讲在九十年代中国的一个政治体制变革的时候，工厂的倒闭，那么大量的工厂倒闭，然后所有的本来以为自己可以一辈子有这个国家来供养的工人开始失业，失业之后他们的这种落魄，也这个时代下这些人他们何去何从，他们在这个时间段所经历的这种阵痛的一个集中的一个表现。
とってもいい質問をありがとうございます。実は小説が私を感動させたのもそこなんですね。つまり大工場の中の描写っていうのが非常に面白い貴重であると。で時代 の中国っていうのは日本とは全く違いまして、もうみんなが本当に要するに集団経済ですよね、なので生まれた時に自分の親がどういう親かっていうことで一生が決まってしまうわけですね。だからルーシャオルーは親が2人とも普通の工場 工場労働者ですから自分も一生工場で暮らすしかないという、そういうふうに決まってる。でそういう人たちですから当然仕事に熱心になれるはずがなくて、とにかく一生工場で食いつぶしていけばいいやという、そういう生き方をしている。でそれに対してバイランっていうのはそういう生き方をしたくないと、でも周りはそういう人ばっかりっていう、そういう状況で自分の価値のある恋愛、価値のある生き方を見つけようとする人であるわけですね。でそれからあの作者自身のこの、90年代に対する、見方はまた別のもうちょっと悲惨な面がありまして、90年代は結局あの中国の政治体制、経済体制が大きく変わりましたので、たくさんの明日大工場がどんどん倒産して、でそれまであのノラクラ暮らしていける人たちがみんな失業して、そして落ちぶれて自分でなんとか生きていかなきゃいけないという、そういう状況に追い込まれていくっていう、それに対するあの視線が小説にはあります。
岩井さん、この東京国際映画祭では結構あの中国映画かなり上映している方なんですけど、まだまだ日本で中国映画が気軽に見られる映画がそんなに多くはないですが、あの岩井さんから感じるこう中国映画のイメージ印象ってどういう感じですか？
いや今すごいんですよね、向こうも本当にあのハリウッドをもう追い越すぐらいの勢いで、ものすごいたくさんの映画が作られて、劇場の関数が 何万スクリーンとかすごい
数
ある
ん
ですよ
ね、
だからぜひね、なんかあの名作もねいっぱいあると思うし、アート映画も結構面白いのいろいろあるんで、あの台湾勢とかなかなかいい監督さんも多いし、ぜひあの台湾だけじゃないですよ、中国全体みたいな感じですけどね、本当にあのそのエネルギーを僕らもあやかって、いい関係であり続けたいなと。
そうですね、
僕の友達もみんな、はい、あの海外とか、特にアジア の、うん、あのフィルムメーカーたちで、はい、非常にこの東京国際映画祭をすごい愛してくれていてですね、あの日本人より愛してんじゃないかと思うぐらいあの、うん、よく話に出てきますね。
そうですか、
だからなんかそういう側面もちょっと、はい、うん、ね、我々日本勢がちょっとすごいこうアピールが弱いかもしれないですね、その日本人に対してね、
もっとね調べていかなきゃいけないですよね。
でこの本当にあの、こういう場をずっとね、あの、はい、続けてもらえるとっていうか、きっとすごい優秀なキュレーターの人たちがこの映画祭にはいて、はい、それを集めて、はい、あの上映してるところで、ぜひ末永く続けてほしいなと思います。
そしてリモさんにお伺いしたいのが、あの岩井さんの作品はじめ日本の映画の中国での影響ってどうですか？人気とか。
其实我觉得日本的电影也好，电视剧也好，其实对中国产生非常大的影响的。包括现在很多中国的像那些青春片或者偶像剧，最早的来源都是模仿日本的这种，比如《东京爱情故事》这样的电视剧。电影的话，像《情书》也是对我们影响很深的。就像这亚洲第一青春片了，所以就是包括其实导演他最喜欢的那个电影导演也是日本人，就是黑泽明先生。然后我自己最喜欢的是那个金村昌平，对，所以还有那个小津安二郎。所以我觉得我们中国人受日本文化影响非常非常深。我每一次来日本，不管是去任何一个城市，我都非常非常喜欢这个国家的文化氛围和还有这里的礼仪。我觉得每次来到日本就是一个洗涤的过程，真的真的真的。然后非常感谢能够再次来到东京，然后也希望岩井导演，然后非常喜欢我们的片子，然后跟我们有多的合作，就这样。
日本の映画もテレビもものすごく中国に大きな影響を与えてます。で特に青春もののジャンルでは、あの日本はやっぱりあの中国が一番最初にやはり日本に真似をしたっていうか、ドラマだったら東京ラブストーリー、映画だったらラブレター、多分一番最初の私たちの青春映画だと思います。で あとは監督はあの黒澤明監督がお好きだということですし、私は今村翔平、小津安二郎監督がすごく好きです。だから 本当に日本の文化は中国に深い深いところで影響を与えています。私は毎回日本に来るたびに日本の文化、特にあと日本人のマナーですね、それに本当に感動して、なんかちょっと、生まれ変わるような気持ちに、なります。ですからぜひ岩井監督にはこの映画を好きだということなので、本当に一緒にお仕事できたらいいなと思います。
像那个高仓健先生去世，然后我们中国人都都集体哀悼，这样子非常对。
あと去年高倉健さんが亡くなった時は中国人みんながその死を惜しみました。
監督さんは宮崎さんのアニメとかお好きなんですか？
他非常爱他很想去宫崎骏的工作室参观
就是有一部那个宫崎骏的叫《龙猫》，我不知道日语怎么翻译，就是我曾经看过就是几十遍，然后就是特别的感动，然后就是那两个小女孩在下雨的那个巴士站里面等到了一辆龙猫的一个大巴士，然后整个记忆特别深刻。
导演是做特效，就是电影对动画，对，所以最早是学这个。
監督は特撮とかそちらの方もやってらっしゃる方なので、大好きで、ぜひジブリのスタジオに行きたいと思っていますし、一番好きなのはトト雨の中でメイとサツキですか、二人の女の子がまた雨の中でバス待ってると猫バスが来るし、もう何度見たか分かりません
。其实确实是因为我也是自己是画漫画的，然后后来在中国传媒大学学的是动画，然后后来在电影学院北京电影学院学的摄影。那宫崎骏呢是一个非常喜欢的，但是那个其实岩井俊二先生导演的影片我也是特别喜欢，有一个片子就是很长的一个电影叫《关于莉莉周的一切》。有一次呢，我跟几个同学呢，那时候在2001年的时候，我们大概五个人集体看了整整一个晚上，就是从凌晨12点看到凌晨6点。
私はもともと漫画を描いていて、それからアニメをやりまして、それから北京電影学院で撮影を勉強しましたので、すごくアニメは好きです。それからあと私は岩井監督のリリーシュシュのすべて、2001年に5人の仲間と一緒に夜中から朝の6時まで何度も見て、すっごく感動した作品です。
そうなんですね。でもこれからこのお三方がどういう組み合わせか分かりませんけれども、何かいいプロジェクトがあれば何か作品でご一緒して、また TIFF でもご紹介してほしいですし、また素晴らしい作品で来てくださるのを期待しています。
谢谢谢谢
谢谢谢谢
非常感谢大家
谢谢
Thank you
ありがとうございます。